黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部自慢の旬のお話お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は稲きびをピックアップしています。今週は稲きびを生産・加工されている方お二人にお話を伺いました。ではお話を、宇奈月町稲きび生産組合の会長でいらっしゃいます朝倉正治さんに伺っていきます。朝倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
今年の夏は暑かったですね
はい、そうです。
はい、作業大変じゃなかったですか？
まあ大変やけどね、大変やけど、気候にはなかなかね、対応できないっていうか、やっぱり台風とかね、雨とかいろんな気象条件に弱い作物。
じゃあ気になさってらっしゃること、そうそう、いろいろありますね。はい、極端な天候の変化みたいなのになかなかついていくのが大変なものなんでしょうか？
そういう植物ですよ。
そうですか。はい、今何年ぐらい稲きび作っていらっしゃるんですか？
10年前後やと思うけどね。
はい、何かきっかけがあったんですか？
きっかけはやっぱり米の減反政策ね、一番、
はい、
それによってやっぱり市町村がね、農業さんなりがね、少し補助金出したりね、いろいろまあ助けていただいてホルモンやから、なかなかその補助金とかそういうものなくしてなら、なかなか生産性のない植物、難しい。
どれぐらい今作られてるんですか？
今15アールぐらいかな。15アールぐらい。
それで何キロぐらい取れるものなんですか？
去年やったら250キロ、200キロから250キロぐらいや。
それは多い方なんですか？
まあそれだけ取れればね、大体まだ普通。
黒部座ストーリー。稲きびを作っていて一番苦労した点ってどんなところですか？
いや、みんな苦労やよ。機械化できんから。機械化がなかなか難しい作物やから。
それはどうしてですか？
機械化に無関係じゃね。その機械のメーカーが、まあ、作りにくいっていうか、そういう共通した作物にトモロコシってあるんですよ。はい、木も大体ほとんど養分にとるんです。トモロコシはこれ小粒じゃないから、
はい、
大型の粒のものは機械化はできるんやけど、これはなかなかできない。
そうすると
機械化がするときに落ちていってしまうんです。はい、回転収穫するときに
ポロポロポロポロって、収穫するときは
釜かハサミで切る。
一本ずつ。
一本に。だからなかなかその機械ができない、難しい、その作物。病害虫とか害虫にもまだ農薬が確立されとらんのが、どれがどのように効くか。稲きびに対してその病気の薬も、害虫の薬もまだ開発されてない。
じゃあもういつも試行錯誤という感じですね。
黒
部座ストーリー。朝倉さんも昔から食べていらっしゃるんですか？
昔からってそんな作物作ったもんやが食べ、やっぱり餅に入れたり、そのね、自分ちで消費するのも人気はいいですよ。色も綺麗だし。どっか親戚なりね、その都会送っても喜ばれる。綺麗な。
見た目がね。
見た目は綺麗な。
すごい綺麗ですもんね。
だから餅つき大会とかいろんなお祭りとか、イベントには持ってこいやと。
たまりませんね。 朝倉さん今後なんですけど、実際作ってらっしゃる立場としても、あるいは生産組合の会長さんとしてもなんですけど、今後稲きびってどんな風にしていきたいと思ってらっしゃいますか？
やっぱり稲きびのこのね、今までね、そのずっと培われてきたもんやからね、やっぱりこの状態で長くしてほしいんやけど、今の社会になかなか農業のする方も少ないし、米作りの方もだんだん少ないもんだから、難しい作物やと思う。
若い方にもでも挑戦してほしいですよね。
だけど生産性がないから、なんか魅力ないから難しい、その製品の開発もやっぱりちょっと少し研究した方がいいと思うんだね、
じゃあ今後はそのあたりが課題になりますかね。宇奈月町稲きび生産組合の組合会長の朝倉正治さんでした。朝倉さん、お忙しいところありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございます。
黒目座ストーリー、もう一人、宇奈月食工房で製箔加工を担当されていらっしゃいます福沢博さんにお話を伺っていきます。福沢さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
稲きびを加工するのに大変なことって何でしょうか？
まず稲きびに不純物が混ざってくるということが一番心配なことですね。結局砂とか血とか水分が混ざってくると大変なことになりますね。やっぱり混ざらんように砂も除去しないとやっぱダメやなと思いますね。
どんな風にして取り除いておられるんですか？
それは製薬したものをこう桶の中に入れてですね、人間のピンセットで寄って開いて分別しとると。機械化も考えたんですが、あまり大きいお金かかるもんだから、機械化はちょっとできないと。要するに人の手で分別すると、それもピンセットで挟んで取るというようなことでございます。
でも稲きびの粒って細かいですよね。
はい、
目だとか手だとか、
細かいもんやからね。
はい、
目を悪くするんですよ。
ああ
目が痛なったとか。
はい、
それでやっぱこの中学生が何か来て、
はい、
少し寄ってくれるんですけどね、
ええ、
中学生ならまだ目明るいから行かないと我々みたいな年寄りは目から先やられるって。
14歳の挑戦で
来たからね。そういう仕事してもらってもらってね、
はい、
まずは一生懸命やってくれていると、
ええ、
やっぱ若いから上手やって。
ああそうですか。
それでこういう製品にして売るときは、
はい、
こう袋に入れて、
はい、
こう買っていただけるより、
あ、
はい、
でも買っていただいたら嬉しいですね。
そうです。また品物になって売れたんで持ってきてくれんかなっていう注文があったときに、
はい、
いや品物なかったらドキンとします
ね。そうですか。
だからね、なるべく品物は残しておくというのですけども、在庫の品物がなかったらね、はい、できるもんですから、
はい、
これは注文の応じられるように、
はい、
少しでも頑張ってやっていかなければならないなというふうに思っております。
福沢さんはどんな風にして食べておられますか？
私はあまりあれですけども、お餅の中に入れたり、それをご飯でちょっとパラパラと入れたりして食べてるんですよ。はい、
それでお元気なんですかね？
また大きい少し元気になってると思いますけどね。
そうですか。
これは、
じゃあとても大変なお仕事ですけれども、
はい、
今後もまた美味しいもの届けてください。
はい、これは あまりたくさん眠るんですからね、
はい、
やっぱりこれを食べたいなっていう人にね、なるべくあげたいなというふうに思っておりますが、はい、
わかりました。ありがとうございました。
はい、はい、どうも、はい、
お話は宇奈月食工房の製箔加工担当でいらっしゃいます福沢博さんでした。ありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
黒部座ストーリー、今週は稲きびを生産加工されている方お二人にお話を伺いました。稲きびと陶きび、植物としては似た種類ですが、いろいろとご苦労もあるようですね。時間と手間のかかる分、思いの強さみたいなものを感じました。アイスやお弁当、それから給食、あるいはおせんべいなんかにも使いたいということで、いろんなところから引き合いがあるようなんですけれどもね。ただ何分にも生産量が少なくて、それに応えられないのが少し辛いところというお話も伺いました。さあ、来週もこの稲きびについてお話ご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。